はい。じゃあ、ちょっとリクエストが多かったんで、まあ、動物飛行とか空気力学の基礎みたいなやつということで、ちょっとだけお話をしようかと思います。まず、空気力学っていう、違うか。どっから言ったらいいかな。まず、自分のやっている分野、興味があるところは、動物の飛行や遊泳というものです。これは広い意味では、まあいろいろな位置づけ方はできるんですけれども、例えば動物学に入れてみたり、あるいは逆に流体力学に入れてみたりと、まあそのクロスするところに興味があるということなんですが、例えば、そうですね、動物の運動という考え方から見ると、例えば歩行であったり、遊泳、最初、で、進化的には遊泳が最初かな。遊泳があって、歩行、這いずりとか歩行とかがあって、飛行があると。で、特に自分が一番興味あるのは飛行のところで、で、かつ、滑空はかなり独立に何度も進化してるんだけれども、羽ばたき飛行っていうのは、今のところ知られている限りでは、4回しか進化していない。まあ、4回って言って、ちょっと微妙かもしれないけど、4つのグループ、順番に言うと昆虫、それから翼竜がおそらく飛んで羽ばたいてただろうと、で鳥とコウモリと、この4つのグループですね、のみであると。まあこういうような考え方を、要するに動物の飛行、運動という観点から分類することができる。もう一つは、全然違う方向ですね。違うというか、まあ、航空側というか、航空の中で飛行機とかじゃなくて生物を扱うよみたいな、まあ、そういう考え方もできる。で、航空っていうのは、の中でも、まあ、空気力学に着目するってなると、流体力学に含めることもできると。そういう考え方もできる。で、流体、で、ちょっとそっちの方向で、航空とか流体の用語で少し、知っておかないと話が難しい部分があるので、まあ、その辺の用語をちょっと整理しようと思います。っていう前置き。で、まず流体とは何かっていう話ですけども、これはちょっと簡単にだけ言いますけれども、空気とか水みたいな気体と液体を合わせて呼ぶというぐらいにしておきましょう。細かい話は、細かい話が好きな人に聞いてください。で、まあ、要するに、固体みたいにですね、形を変えられないのではなくて、不定形であると。流体は、液体や水、液体じゃない。液体は、いや、水じゃなくて、液体や気体。特に、生き物に関係するもので言ったら、まあ、水や空気ですね。まあ、それがほとんどですけれども、これは、形を一定に保たないで、まあ、常に流れている。移り変わっている。形が移り変わっている。ということで、流体。で、流体力学の解析じゃないや、研究方法ですかね、は、大きく3つに分かれると言われていて、1つは数式によるもの。それから実験によるもの。でこれがずっとトラディショナルだったんですけれども、最近になって、コンピューターによる数値計算というものが入ってきた。で、ちょっと、解析って言っちゃうと、これ数式を解いてるのか、数値計算をしてるのか分かりにくくなる部分があるので、あんまり個人的には解析って言葉は使いたくないというか、まあ数式を解かないと数値計算できないんだけど、解析的に解くっていうと数式で解いて、コンピューターによる数値計算を行うわけではないという場合もある。まあ普通はそうかな。で、数値計算って言うと、基本的にはその、例えばナビエストークス方程式っていう支配方程式があったら、それを差分取って空間的、あるいは時間的両方差分取って計算、数値計算しますよと、メッシュ切って、とか、そういう話になってくることが多い。で、これがいわゆるコンピューテーショナルフルダイナミクス CFD と、CFDD と、カタカナで言うと CFD というやつですね。それが数値計算。流れ、僕は日本語では流れの数値シミュレーションという呼び方をよくしています。歴史的には数式を解くのがもちろん多くて、 ナビエ、それこそナビエさん、ストークスさんが作ったのがナビエ・ストークス方程式というものがあったりとしますけれども、あとオイラーとかね、ベルヌイとか。あ、でも実験もかなり昔からやられていて、まあ、レイノルズとかね、まあ、いろいろあるわけで、風洞とかもそうだし。なので、まあ、この3つがあると。で、それから、まあ、最近になってコンピューターの計算もよくやるようになったと。で、あとですね、なんだろうな。何の話をしようとしたんだっけ。あ、ね、流体力学の中でも大きく2つに分かれる。まあ、いろんな分け方があるんだけど、例えば速度で分けたりとか、まあ、物で分けたりとか。で、例えば、物で分けるとしたら、動物の飛行っていうのは外部流れと。物があって、で、周りの流れを調べるっていう。例えば、車もそうだし、飛行機もそうだし、船もそうだし、動物もそうだと。動物もっていうか、まあ、飛行ですね。まあ、大体そうと。で、動物の中、例えば、血管の中の流れとか、あるいは、パイプの中の流れ。まあ、同じですけど、まあ、そういったものは内部流れと言って、これは大体区別されることが多いですね。あと速度で分ける場合だと、マッハ数っていう音速に対する比で表して、音速より十分に低いような状況であれば、マッハ数が例えば 0.4 未満とか、それぐらいであれば、まあ、違うか。まあ、厳密な定義で言ったら1より低ければいいのかもしれないけど、まあ、0.8 より低いぐらいだったら、亜音速と言ったり、で、0.3 とか 0.4 ぐらいより低ければ、非圧縮。って言ったりですね、圧縮性の影響をほとんど無視できる。で、大体生物っていうのはその辺でほとんどの場合は扱うことができるということですね。まあ、シャコパンチとか、まあ、なんかものすごい超高速運動だったりするとその辺は無視できないかもしれないんですけど、基本的にはゆっくり動いている限りは圧縮性の影響はあまり考えなくていいでしょうと。例えば、急降下しているハヤブサであっても時速300キロとかそんなオーダー、まあ、350キロぐらいかなのオーダーですから、そうすると、音速っていうのは時速に直すとだいたい空気の場合1200キロぐらいだ。なので、0.3 とか4とか、それぐらいまでしか行ってないと。まあ、一番速いであろう、ハヤブサでそのぐらいなので、少なくとも空気中をですね、飛行しているような物体、生物、物体じゃないや、生物であれば、だいたいマッハ数は 0.4 未満ぐらいで考えていいでしょうと。非圧縮でいいでしょうと。いうことですね。で、もちろん1に近づいてくることがあれば衝撃波が出たりとかそういう問題は出てくるわけですけども、生物に関してはその辺、生物の飛行に関してはその辺は基本的には考えなくていいでしょうということですね。で、あとは翼ですかね。翼、翼、日本語だと翼って、呼ぶことが、生き物に対しては翼と呼ぶことが多いけれども、割と工学的には翼と音読みをすることが多い。まあ英語だとウィングで同じなんですが、あるいはウィングスと複数形にすることもありますが、左右あれば。あと他の言い方として羽っていう羽毛のうの方の羽だけっていう感じで一文字で書くことがあって、これはちょっと曖昧な表現なので自分は避けるようにしてます。なぜかというと、音で聞いたときに、漢字2文字の羽根という根っこの根がつく、羽毛の羽に根っこの根がつく羽根の方と区別がつかないからですね。で、どっちかというと、自分はそちらを、フェザーという意味、風切り棒とか鳥の羽の一枚一枚という意味での羽根というふうに漢字2文字で使うように、この音は取っておいてある。いう考え方をしています。ただ、残念ながら昆虫の羽って難しい子脈の子っていう字ですね。あれも同じ羽と呼ぶので、まあこれはちょっと音でわかるっていうのは嘘だな。うん、それも羽ですね。昆虫の場合は翼って言わないで羽っていうことが多いですね。まあ、分類群にもなっちゃってるんで、草子目とか輪子目とか子っていう感じになっちゃってるんで、まあ漢字を使うんでしょうと。まあ、でもまとめて総称して、翼と呼んでしまうことが多いですね。で、どこからどこまでが翼かという話で、まあ、これは航空機の世界では翼、左の翼端から右の翼端までが翼腹と、ウィングスパンと、 鳥類学で言うと翼回鳥と言いますけれども、伸ばした状態ですね。あるいは後体がくっついた状態でもいいんだけど。まあ、それから、翼面積って言った場合は、羽、じゃないや、翼が2枚ある状態で全体を指し示す場合は、なんとなく延長して胴体の部分も含めるということをよくします。で、胴体が狭ければいいんだけどね。胴体がそれなりに広い場合は、そこでも当然空気力は発生しているでしょうという考え方をする。次。相対風速ベクトルっていうものを知っておかないといけない。相対風。まず相対風と何かっていうと、実際に現実にね、飛行っていうのが起きてるのは、空気が静止しているところを、鳥だったり昆虫だったりが飛んでいくということが現実に起きてるわけです。しかしこれを研究しようというときに、まあ動いてるものを静止空間から眺めるっていうのは結構取り扱いがめんどくさいことが多い。例えば、まあこれ鳥とか昆虫レベルじゃなくて飛行機で考えるともっといいんですけど、飛行機の研究をするときに、じゃあね、マッハ1、2で飛んでる飛行機研究所で飛んでもらいましょうっていうのはちょっとできないですよね、基本的に。なので、まず飛行機の方を止めといて、風を前から流すということをやるわけです。これで、空気の流れ、飛行機の周りの流れは飛んでる時と同じになるでしょうという、これを相対風というふうに、その前から吹いてくる風、あるいは自分から飛んでて前から感じられる風、どっちでも同じですよねっていう意味で相対風ということを言います。で、その時の、相対風の持っている速度ベクトル、が、まっすぐ飛んでれば、自分の飛行機だったら、まあ、機体の軸、あるいは翼だったら翼の、翼弦っていうんですけども、前縁と後縁、前の縁と後ろの縁を結んだ線と、その風のですね、ベクトル、吹いてるベクトルっていうものが平行であれば、これは向かい角がゼロと言って、機体あるいはまあ翼がですね、どんどん立ち上がっていって、風に対して、下面をですね、下の面を向けると、さらすような状態になっていく。これが向かい角が大きくなっていくという言い方をします。で、完全に面と空気のベクトルが直行するまで立ち上がったら、まあ、それが向かい角90度という状態。要するに、走ってる車からですね、手のひらを外に出して、風を受けると。で、手のひらと地面が水平、まあ、平行、手のひらが水平で地面と平行で、あれば、基本的に風の、空気抵抗っていうのは小さいですよね。で、それからだんだん手を立てていくと空気抵抗が大きくなるのがわかるでしょう。で、最大なのはおそらく、手を垂直に、延直に立てて90度ぐらい、向かい角が90度ぐらいになったところでおそらく空気抵抗が一番強くなるっていうのは、まあ、日常的な経験からもわかると思います。で、実際に我々はそういう向かい角を変えた時の翼の空気抵抗と、あと上向きの力。まあ上向きじゃないんですけど、この後すぐ説明しますが、まあ今、車の例えで言うと上向きの力が揚力に相当するので、まあその揚力っていうもの。これを調べるということをよくやってます。で、今話が出た揚力と空気抵抗なんですが、まず力、空気力っていう考え方をします。物体に働いている力のベクトルをすべて合わせたもの、合力ベクトルのことを空気力と。まあ空気中の場合ですけどね。水とかも含めて言ったら、流体力という呼び方をすることもありますけれども、空気の場合は空気力と言ってしまう。で、それを、向かい角の相対風速ベクトルに平行な成分と垂直な成分に分解します。で、平行な成分に関して、抗力と呼んで、垂直な成分を揚力と呼びます。で、実際には当然空間三次元なんで、もう一個成分があるわけですけれども、それは横力、応力と呼んだりするんですけれども、サイドフォースとか、サイドスリップフォースとか。基本的にはこっちの成分はですね、小さいことが多い。ので、縦の面内だけの、成分だけで考えることが多い。要するに、揚力と抗力だけでほとんど考えることが多いです。まあ、横の成分が多いような状況っていうのはちょっと特殊なので、まあ、それは別に考えましょうと。あまり取り扱わないことが多いですね。左右に関しては対称という仮定を置いていることが多いです。要するに、左右の形態も対称だし、 流れも対象なので、左右方向の力もモーメントもトルクも出ないという、ほとんどゼロでしょうというのを案に仮定していることがほとんどです。で、この空気抵抗と抗力っていうのは同じものですね。いわゆる日常的には空気抵抗、空気抵抗という、あるいは水の抵抗と言うんだけれども、この後ろ向きの成分のこと、後ろ向きというか、まあ、相対風速ベクトルと、同じ平行な力の成分のことを、抗力と、ドラッグと呼んでいます。で、揚力の方は英語はリフトですね。なので、揚力のことを L って書いて、抗力のことを T って書いたりよくします。で、次が、揚力係数と抗力係数っていうものですね。これは考え方がまあ二つぐらい多分普通はあって、一つの考え方は揚力と抗力をそれぞれ無次元化すると。揚力と抗力は当然次元は力ですね。で、SI 単位系で言うとニュートンで書いたり、ミリニュートンで書いたり、マイクロニュートンで書いたりすると。あるいはキロニュートンで書いたり。昔は KGF で書いたりしてたと。で、これを無次元化するという考え方が一つ。ノーマライズすると。で、これなんでするかっていうと、例えば、実際に飛んでる飛行機とですね、巨大な、何百トンもあるような飛行機に働く揚力と、風洞、まあ、風を流す、設備ですね、の中に設置した模型の飛行機に働く揚力。当然全く違うわけですね。模型はすごく小さいので。だけども、じゃあ、どうやって比較するのかっていうときに、無次元化を行って、ある数字で比較できるような状態の数字に持っていきたいと。ニュートンで直接比較しちゃうと、何百キロニュートンだかメガニュートンと、何マイクロニュートンだかミリニュートンみたいな、全然桁の違う値になっちゃって、これ直接比較しても何の意味もない。で、何かで割らないと、割って比較できるようにしたいと。で、具体的に何で割るかっていうのが、この揚力係数の式に出てくるわけですけども、揚力係数 CL っていうのは、二分の一、ロー、U、地上、S で割ると。で、二分の一、ロー、U、地上。ここまでが、まあ、動圧という言い方もするわけですけども、ローってのが何かっていうと、密度、空気密度ですね。だいたい標準大気状態だと 1.225km、kg パー立方メートル。で、U っていうのが、さっき言ってた相対風速の、大きさ、風速ですね。で、これを地上すると。で、あとが S と。S っていうのが翼面積。翼を、まあ、上から見た時の投影面積で言うことがほとんどですけれども、まあ、この値を使うと。で、空気密度っていうのは普通は基本的には、ほとんど変わらない定数とみなすので、じゃあ、飛んでる飛行機、あるいは動物でもいいです。動物っていうか鳥ぐらいにしとくか。の場合。何で決まるかっていうと、飛行速度の時乗と翼面積。で、翼面積は飛行機の場合普通固定ですけども、動物の場合はまあ飛行中に変えることができる。まあ変わってない場合はもう速度だけで決まってくるということですね。で、しかも時乗で聞くということで、速度がいかに重要かと。まあこういう考え方、無次元化するという考え方が一つ。で、逆に、ですね、揚力が、わからないときに、まあ、揚力を計算したいときに、L イコールという形で、2分の1、ロー U 事情 S かける CL と、揚力係数 CL。そういう形で揚力を求めましょうみたいな言い方をすることもあります。で、この場合は CL っていうのは何かっていうと、まあ、定数なんですが、中身何が入ってるかっていうと、向かい角ですね。さっきまで言ってた向かい角。それと翼型っていう、翼の断面形状。上に沿ってるか下に沿ってるかとか、まあ、いろんな形が、例えばあれは四角でも、まあ、何でもいいんですけど、効率のいい形を普通は目指すと。効率がいいっていうのはどういうことかっていう話、次行きますけども、揚力と抗力が同時に出ちゃうわけですね。あ、で、ちなみに言っとくと、抗力係数っていうのもあって、で、それは、よく、車業界とかで CD、CD って言ってる。あれも、定義式としては、揚力係数とほとんど同じで、2分の1、ロー U 事乗で、かける S で割るというものですね。あ、ちなみに車の場合は S の定義が普通は違うかな。全面投影面積にすると思うんですけど。 まあ、それは、業界によってどこを採用するかは違うということは覚えておいた方がいいかもしれない。で、話を戻すと、効率がいいってのはどういうことかっていうと、一番よく出てくる指標では、としては、揚力を効力で割った値ですね。揚力と効力の比、揚効比というもの、リフトトゥドラッグレーシオというもの。大きな揚力を小さな効力、空気抵抗で出すことができれば、それは効率がいいでしょうと。まあ、一番いいのは空気抵抗がなくて、上っていうか、まあ、揚力だけ出てれば最高でしょうと。まあ、でもそういうわけにはいかなくて、現実には空気抵抗出ちゃうので、まあ、そっちを抑えることをしつつ、大きな揚力を稼ぐ、いうことが重要と。で、そのためには向かい角はあんまり大きくできなくて、数度ですかね。飛行機だと3度から6度とかなんか言われてるみたいですけど、そのぐらいの領域で巡航する。飛ぶと。ただし離着陸の時だけは別で、短時間で急激に速度を増やしたり減らしたりしなきゃいけないということで、揚力係数、効力係数を大きくしてですね、そのために翼の形を変えてフラップとか出したりして、向かい角も大きく取って20度とか30度、40度とかそういう風に取ってって大きな揚力効力を得るということをやっていますと。最後、レノル数なんですが、まあ、これは教科書的な定義としては、慣性力と粘性力の比みたいな言い方がされるんですが、まあ、ちょっとそれだけじゃ意味がわからないと思うんで、どういう時使うかっていう話を、あ、定義式をまず先に言ったらいいか。定義式としては、速度かける長さを動粘性係数という物性値で割るというふうに考えるといいかなと。思います。で、動粘性係数っていうのは、流体の物性で決まる定数と、あと、まあ、温度の影響もちょっと受けますけど、例えば空気だったら、1.5×10⁻⁵ m³/s と、SI だったら。水だったら 1.0×10⁻⁶ m³/s というふうに、まあ、大体定数が決まってるので、まあ、その値を使うと。まあ、温度で微妙に変わりますけどもね。あと、塩水、塩分があったりすると微妙に変わったりとか、ちょっとあるんですけども、まあそういう、もう定数と思っていいでしょうと。なので、レノル数を決めるのはほとんど、まあ物体というか流体が決まれば、速度と長さ。で、これは取り方は任意、実は任意なんですね。業界によって取り方が違う。ですね。例えば、管内流れ、パイプの中の流れをやる人だったら、まあ速度は、当然、まあ、速度も、ま、若干任意性はあるけど、まあ、速度は大体迷うことはあまりなくて、まあ、代表速度、じゃない、平均速度を取れば大体いいと思うんですけど、あるいは最大速度を取ってもいいんだけど、長さの方がですね、まあ、どこを取るかっていうのがあって、パイプの中だったら、例えば直径を使う人が多いでしょうと。じゃあ、我々はどうか。翼を使うような業界の人の場合は、ほとんどの場合、長さは平均翼限長というものを使います。で、まず翼限の話をしてなかったんですが、翼限というのは、翼をですね、上から見た時の、前縁から後縁までの距離と。まあ、上から見なくていいか。横から見てもいいな。前縁から後縁までの距離です。前の縁から後ろの縁までの距離ですね。で、それが、上から見た時、真四角なんですね。長方形の形の翼だったら、もう一定値で決まるんですけれども、例えばテーパーがついてたり、楕円だったりすると、一定値ではない。翼幅の位置によってですね、真ん中が一番分厚くて、横に、端っこに行くにつれて、どんどん短くなるというような形をした翼っていうのは大変多いわけですね。そうすると、どこを取るのかっていう問題が出てくるので、平均値を使うことが多いです。はい。で、それによって定義されるのがレイノルズ数と。代表速度、まあ、さっきまでずっと言ってる相対風速ベクトル。まあ、この場合相対風速って考える、まあ、そうなんだけど、一応風速って考えた方がいいですかね。ちょっとこの話してなかったか。なんで一応とか言うかっていうと、ローカルには速度って変わるわけですよ。物体があったら、そのすぐ近くではですね、近傍では、物体近傍では、流れの速度ってのは変わってしまって、で、そっちを採用するとややこしくなるんで、そうじゃなくて、十分遠方、十分、前のですね、遠くにある速度っていうのを使うわけです。 それと、今言った翼限の平均長、平均翼限長っていうものを掛け算して、物性値同年整形数で割ると、レイノルズ数が出てくると。で、このレイノルズ数の使い方なんですが、これは、まあ、わかりやすい例としては、風洞実験とか、するときに、物体を、物体じゃない、模型をですね、風洞の中に置いて実験するときに、出てきた力と、さっきも言ったんですが、飛行機の、本物の飛行機の力を比較するっていう話をしてたんですが、そもそもですね、周りの流れが掃除でないと意味がないんですね、これは。どういうことかっていうと、そのレイノルズ数っていうのを合わせておかないと、二つの状態のですね、実際に飛んでる飛行機と模型の周りの流れのレイノルズ数ってものを同じにしとかないと、周りの流れが掃除形状にならない。まあ同じにしとけばなるということがあります。で、実はこれレイノルズ数だけじゃなくて、今言ってしまったような飛行機の場合ですね、飛行機っていうのは速い速度で飛ぶ、マッハ数が例えば 0.8 とかで飛んでしまうと、それも合わせておかないといけないですね。レイノルズ数だけじゃないんですよ。なので、実はですね、飛行機の場合かなり大変で、マッハ数とレイノルズ数両方合わせるっていうのは非常に難しいそうです。まあそういう例ができる風洞っていうのは結構少ないみたいですね。だどっちかは妥協せざるを得ないっていう状況が多いみたいです。で、もちろん、これは数値計算 CFD の場合も同じで、当然、レイノルズ数とマッハ数は現実の値と同じに合うってことは確認しておかないといけない。それで、大体のその飛行状況というか、まあ飛行する物体に応じてですね、レイノルズ数っていうものは、おおむね分かってしまう、決まってしまうというか、わけですね。で、オーダーだけ知ってればいいんですよ、これ。レイノルズ数が、例えば10万ぐらいなのか、1000ぐらいなのか、100ぐらいなのか、1ぐらいなのか。そういうオーダーが大事で、細かい話は大して重要じゃないんですね。例えば、4531なのか、4535なのかとか、そんなのはどうでもいいんですね。考えればわかると思うんですけど、速度が微妙に変われば当然それによって変わっちゃうんで、そんな微妙な違いっていうのを気にするわけではなくてですね、オーダーぐらい、あるいはまあ2倍、3倍とか、せいぜいその程度を気にするわけです。で、具体的にどのぐらいかっていう話なんですが、大きい方から言ったらいいのかな？どっちから言ったらいいの？小さい方から言ったらいいのかな？例えば、赤血球とかそのぐらいのオーダー、微小循環するような、まあ血管のかなり小さい毛細血管とかの流れが、1より小さいぐらいですかね、オーダーとしては。で、もうちょっと大きいオーダーになってくると、非常に小さな昆虫で、10から100ぐらいのオーダー。例えば、小乗バエの羽ばたき飛行でだいたい200ぐらい。翼端、この場合速度ホバリングで、翼端の羽ばたき平均速度を代表速度にとるんですけども、それでだいたい200ぐらいと。それからもうちょっと上がって、例えばスズメガとかですね、あるいは、蚊とか、トンボとか、トンボ2000ぐらいかな。で、蚊でもそのぐらいかな。で、スズメガで6000とか、ですかね。で、大きいもの、羽ばたきが早いものほど、どんどん大きくなっていくわけです。ただ、昆虫の場合、ちょっと全身飛行速度っていうよりは、ホバリングでの翼端の平均速度を代表速度にとることが多いんですけども、もうちょっと大きくなって鳥になってくると、これが、数千から1万超えてくると。例えば、ハチドリで1万ギリギリ行くか行かないかぐらいですかね、ホバリングしてて。で、全身飛行速度入ってくると、もう1万超えてしまうっていう感じですかね。まあ、ちょっとその代表速度の取り方、さっき任意性ないって言ったけど、実際はあるんですね、そう考えると。ホバリングの翼端速度を使うのか、翼端じゃない速度、例えば4分の3の長さのところの速度を使うのか、あるいは全身速度を入れるのか、みたいな。ホバリングしてない滑空の時は全身速度にするしかないんで、まあベクトル合成にするのが一番いいんだけど、まあそれはあんまりされてないみたいですね。なんでかわかんないんだけど、よくわかんない。その一般性を持たせるってことにあんまり興味ないのかみんな。数学物理屋さんが見たらびっくりすると思うんですが、何の話だっけ？あ、それでオーダーですね。で、大きな鳥になっていくとおそらく10万から20、100万弱ぐらいまではいくかな。100万は多分いかないと思う。で、飛行機、小型飛行機で100万ぐらいのオーダーですね。セスナ、いわゆるセスナとか言われているような、時速200キロとか300キロぐらいまでで飛ぶような飛行機でそれぐらい。で、それ以上になると、10の7乗以上、8乗とか、はあんまりもう、 細かい数字ではなくて、まあもしかしたらやるのかもしれない。ちょっと自分は知らないですね。そっちの業界はあんまりやってない。まあもちろんレノード数効果って言って、レノード数を変えてった時に、例えば CD、空気抵抗の効力係数がどう変わるかみたいなのはかなり細かく見るみたいですけども、ちょっと自分ではそういう巨大な、レノード数の業界っていうのはやったことがないです。で、レノス を見るのがなんで大事かっていう話で、もう一つ言わなきゃいけないのが、総流と乱流の話ですね。ちょっと厳密な定義は難しすぎるんで、簡単にざっくり言うと、総流っていうのは流れが整ってるとか、まあ、綺麗であると。スーッと流れてる状態。それがぐちゃぐちゃっとなったのが、まあ、乱流と。で、その、総流、流れが総流であるか乱流であるかっていうのを見分ける指標になってるのが、レノス数というものでもあります。まあ、例えば、それ流れの状況によって違うんですけど、例えば円柱が置いてあって、流れが当たってる、水とか風が当たってるような状況だったら、レノス数がこれぐらいまではこういう双子渦っていう流れですよとか、それがだんだん大きくなってくると、流れが変わってカルマン渦っていうのが出ますよとか、まあ、レノス数だけで決まらない場合もあるんですけれども、あるいはパイプ内の流れだったら、例えばレノス数が2300ぐらいまでは総流であることが保証されている。まあ、微小な上乱があっても、流れが、乱れが元に戻って総流になることが保証されているけども、それが2300を超えると乱流になり得ると。で、4000ぐらいまでがなんか繊維域みたいな。ものらしくて、そこから先になると、ほとんど、まあ、かなり小さな上乱でも拡大されて、乱流になってしまうよ、みたいな、そういうことがあるようです。3500より上って言ってるのかな。まあ、ちょっと、厳密な取り扱いはちょっと内部流れとかやったことないんでわかんないですが、で、そういうことが、似たようなことが、羽ばたき飛行、あるいは飛行においても言えて、まあ、ある程度のレヌ数、高いところになると、表面のですね、物体表面付近の流れ。まあ、これを境界層っていうんですけれども、それが総流から乱流に変わるでしょうと、いうことですね。で、大体昆虫ぐらいのサイズというか、レノス数だったら、1万未満ぐらいですかね、大体、ざっくりは、総流でほぼ取り扱っていいでしょうと。一部乱流になるかもしれないけれども。で、それに対して鳥、鳥より大きな鳥、になると、大体乱流を考えないとダメでしょうね、と。1万を超えてくる、あるいは10万を超えるようになってくると、もう、レノス数がですね、それぐらいになってくると、乱流じゃないとダメでしょうね、というような考え方がざっくりされているようですね。で、それ何が効いてくるか。まあ、実験だったらね、出てきた結果が総流だろうが乱流だろうが、はい、力、計測できてますよ、と。揚力、空気抵抗、効力、計測できてますから、特に問題ないでしょうと。まあ、乱れが大きいとね、時間的な振動みたいなのが入ってくるかもしれないですけども、まあ、そうじゃなければ、別にね、取れてるんだから、それはもう、流れがどうあれっていう話かもしれないんですけど、まあ、設計する場合はもう当然大事だし、あとは、もう一つはですね、数値計算をするときに、乱流を使うかどうかっていうのは結構大きなポイントで、乱流を考慮するときは、乱流モデルっていうものを入れないといけない。で、乱流モデルもいろんな種類があって、簡単な、K オメガとか K イプシロンって言われるような二方程式モデルっていうような簡単なものから、まあ、かなり複雑なというか、複雑というよりは、計算リソースを要求する Large AD Simulation LES っていうものだとか、まあ、あるいはもう、非常に細かなところまで全部改造しますよっていう DNS、Direct Numerical Simulation と。あるいはダイレクトナビストークスという人もいるけど、そういうようなものまでやるのかどうかというところで、かなり、チョイスがですね、乱流を考慮する必要があるのかどうかっていうところで、かなり数値計算の場合気を使う必要があると。あと、まあ、メッシュのサイズとかもですね、Y プラスがどうとか、そういうところも関係してくるんで、かなり大きな違いになりますと。なので、レノス数は、そういうのを考える指標でもある。例えば、まあ、200だったらさすがにね。まあ、これは乱流モデルいらないでしょうと。で、10万とかなってくるともうさすがにこれ乱流モデルなしだと無理でしょうと。で、自分で開発したようなソルバだと乱流モデル入ってなかったりもすることがあるので、それだともうそもそもね、大きな鳥の計算はできないね、とか。 残念ながら。そういうことにもなり得るわけですね。